柳下
今井の
ハッシュタグラジオ。
柳下今井のハッシュタグラジオ、はい、この番組は厚生高円のオーライド代表カモエブックスの店長、そしてハミングバードブックシェルフのオーナーでもある、
はい、自己紹介で必ず言うセリフは、あ、柳下です、よろしくお願いします。の僕柳下恭平と、
はい、僕編集とイベントの会社株式会社集い代表で、自己紹介で必ず言う、フレーズは京都の隣の滋賀県というところの出身です
の。そんなこと言ってる。
今井ゆうきが毎回異なる3つの発想についてのんびり話していく30分間のラジオ番組です。
はいはいはい、あります。そ、言ってる、まあ、言ってないでしょ。
いやでも言ってるな。なんだろう、滋賀県っていうものを日本人全員が知っていると思っていないんですよ。うんうん、
知ってるでしょ
う。いやいやいや、それはもうやさ、
東北の方とかやっぱ遠いからかな。
いやでもやっぱり鳥取島でどっちかわからないみたいな。
鳥取知らない人、まあいるか。
あ、佐賀と結構混同されたりとか。
まあまあまあ、はいはい。あ、へえ、まあでもそうです。地理って知るか知らないかだから、そうそう、知らなかったら知らないよね、それは。
っていうのはあるんで、まあ極力そこは。
出身地大事なんですね。
まあそうですね。
まあでもなんか同郷だったらもう絶対一発で仲良くなりますもんね。
そうですね。
うん。あ、佐賀なんだ。
あ、でもこれちょっとその知らない人いますで思い出したんですけど。
うんうん。
ヤスさんって。あ、それ。源義経、
はいはいはい、
と頼朝が兄弟って知ってます、
うん、知ってるよ。
いやこれ割と知らないんですよ、みんな。
え、だってそれで争ったんじゃん、その苦労
を。そうそうそう、僕だ平家物語を最近ちょっと漫画で読んだんですけど、うん、
はいはいはい、
石森章太郎さん、
うんうんうん、
でめっちゃ争ってるし、
うんうん、
結果こ、まあ、殺される、うん、ネタバレしてもいいです
か。ネタバレってか史実だからね。
結果殺されるんだって。
そうですね。まあ、ひょっとしたらチンギスさんだったかもしれないですけど、
生存説もいろいろある
ん
です、
うんうん、
まあ、弁慶ってそのある種頼朝に殺されてんだとか。
ああ、まあそうですね、最後は兵がね立ち往生してますもんね。
いや、すげえ、なんかみんなこれこんな面白いの読んでないんだみたいな。
読んでるよみんな。
いや僕も読んでないんで。
修羅の時とか読んでないですか。
あ、修羅の時、え、漫画ですよ、
ね、修羅の門っていう漫画があって、はいはい、それのこう講談社の
あれって歴史漫画、なんかあれ、空手かなんかの漫画じゃない。
そう、修羅の門っていうのが現代の空手漫画なんだけど、空手っていうのは格闘技漫画なんだけど、うん、それの修羅の時っていうバリエーションがあって、はいはいはい、そこではその、主人公のご先祖様が日本史の大事なこう、例えば信長と絡んだりとか、いろんなこうところで絡んでくる中に平家物語、あ、まあ、源氏物語、平家物語版もあって、源氏物語ですね、まあ、源氏物語、平家物語もあって、はいはい、それで奥州平泉にこう行くシーンとかがあって、
へえ、あ、そのつまり要所要所で、
うん、
その流派が、
うん、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
とかね。
へ、
面白いですよ。
へ、
ネタバレっていうか、そっか、まあでも知ってるか知らないかですからね、別にそれは偉い偉くないじゃなくて。
いや、そうだから、うん、本当みんな読んだ方がいいな。
読んでるって。
夜市の弓とかね。
いや、え、逆にあれですか、誰が知らなかった。
いや、うちのメンバー誰も知らなかったですよ。
へ、
あ、そうそう、僕はその恥を忍んで会社で、
うんうん、知ってた、
そうそうそう、うん、いや 俺知らなかったんだよ、
うんうん、
で、うちの何人かのメンバーの前で言って、
うんうん、
そのままですかね、
うん、
いやそれはまあ今井さんやっぱ留国やからみたいなことが来るかなと思ったら、みんなあ、そうなんですねって言い出して、一人はなんかそのいや、まあ受験であんまり義経あんまいらんねんな、
う
ん
う
ん、
あれ、その鞍馬天狗がどうだとかそういう話は、
あ、ちょっと知らない単語ですね。ちょっ
と、はい、というわけで、その、よし、あ、まあ、はいはい、
まあ、いずれね、ハッシュタグでやってもいいかもしれない。
やんなくていいよ。
平家物語やってもいい、
はい、
はい、ということで、あ、ちなみに滋賀県がいっぱい出てきます、は
い、滋賀県いっぱい出てきますね。まあそうですね、
はい、はいはい、ということで今日も聞いてくださってありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、では一つ目のハッシュタグです、はい、今日はこれお便りというか、う
ん、お便りなんですか、
リクエストですね。
リクエスト、
はい、ハッシュタグはココイチ、
ココイチ、
はい、
待ってました。
待ってました。これ柳さんのリクエストですか。
これ僕リクエストしたかな。リクエストしたかもしれないですね。でも何週間か前から、
うん、
すごいグルメな友達、本当に、はい、食べログとかレッティみたいなところで書いてたりとかして、東京中のレストランいいところも、まあ、しょうもないところもいっぱい ぱい食べ歩いてる人がいて、はいはい、ですごいやっぱ詳しいんですよ、この町で美味しい店どことか詳しいんだけど、うん、そういう人に試しに、
はい、
ココイチで一番好きなトッピング何って聞いてみたんですね、
はいはい、グルメな人
に、グルメな人に、はい、そしたらやっぱ味の因数分解と言語化がすごくて、
うん、
ココイチのルーっていうのはまずあれナショナルチェーンだから万人受けしなきゃいけないわけですよ、
はいはい、
だ別にそのスパイスカレーばっかり食べてる人が美味しいって言ってもしょうがないし、逆にそうじゃない人が美味しいって言わなきゃしょうがないから、うんうん、誰が食べてもある程度美味しいっていうのがまず大事じゃないですか、うん、なんだけど実はココイチのルーってポークカレーを3辛にしていくと結構苦味が前に来ますと。だからココイチのルーってポークカレーのルーって苦味っていう美味しさのバランスがすごくいいんですって言うんですよ。で、まあ、それはそのサントリーのねブレンダーとかそのいろんなもの
ウイスキーのね、
あ、そうそうそうそう、はいはい、いろんなその食品メーカーさんとかにブレンダーって言うじゃないですか、はい、味の調香師とか調理師、はい
は
い、
もうだからその人が決めてるわけ
ですね。そうそうそう、でその S&B じゃない、今はもっとココイチですけど、ココイチのその人が多分すごくて、でそれですごいバランスの万人受けもするし、辛さを後から入れるっていう包丁に味みたいなものをしてるから、うん、そういうのもできると、
はい、
でだから3辛が一番バランスがいいんじゃないかと彼は言ってて、で4辛っていうのもある、まあまあ、であんまり辛くするところのそれが辛さが先にくる、うんうん、で苦さを一番おいしくチューニングできるのが3辛で、ってことはトッピングっていうのは、
はい、
その苦味を一番おいしく引き出すトッピングを加えれば、おのずと足し算ができていくと。
苦味をおいしく、なるほど、
そうそう、だから例えばですけど、生卵を入れていいんですよ、もちろん、はいはい、好きに入れればいいんだけれども、
ピーマンに対するつくねみたいな、
うん、そうだね、多分ちょっと、まあそうですね、あ
でもね、苦いものって言ってパッと思いついたの、
そうですね、でもそれは正しくて、それは正しいです、もうちょっとちゃんと言うと、
はい、
ピーマンの場合は多分彼が山田さんって言うんですけど、
は
い、は食感のことも話すと思います。
ああ、なるほど、
そう、だからやっぱり食感っていう、そうそうそうそう、それで解像度グッと変わってるとか、あとつくねって甘辛のタレをつけるから、
はいはいはい、
多分その甘辛の辛のところに多分そのピーマンの苦味が多分合うんだろうとか、そういう風にこう多分言語化してくると思うんですけど、とにかくじゃあそれでココイチのトッピングが何が美味しいかって言ったら、苦いに合わせるんだったらまず納豆ですと。納豆ってすごい複雑な味がするけど、中にやっぱり苦味もあって、それがココイチのポークカレーの3辛に合うんです。あと苦味をどこで調整するかというと、実は手ごねカツの衣って焦げって基本は苦味だから、揚げ物っていうのは基本的に苦味なので、まあ、その中でも手ごねカツがいいんじゃないでしょうかって。でもし頼めるなら、
はい、
持ってきてくれるんですけど、醤油も合いますと、
はい、
醤油っていうのはまあ出汁と苦味だからとか、
はい、
そういうふうにこう聞くと面白いとなるじゃないですか、はい、で僕もいや楽しいと思って、うん、で僕もねいつもね酸辛か納豆やっぱ好きなだったんです、たまたまですけど、うん、僕はその言語化してないですけど、
天才だってことですね
ありがとう、じゃあそれでいいや、僕は天才だからでそんなことないけど、まあ いやで確かにと思って食べてみて、しばらくずっと食べてたんですよ、
うん、
で僕の好きなバリエーションとかもあるんだけども、そこからいろんな友達に、ね、ココイチで一番好きなトッピング何って聞くようにしてるんですよ、はいはいはい、でそれを必ずやるようにしてるんですよ、っていうのをまず話して、でそれこそツイッターじゃないけどインスタとかで上げてて、はいはい、それを多分このディレクターさんが見つけてくれて、
なるほど、
このトピックになったんじゃないかなと思うんだけれども、今井くんのココイチの好きなトッピングってありますか？
あ、僕は、メンチカツとほうれん草です。
あ、美味しそう、彩りもいい。
で、まあ、場合によってはチーズかな、
うん、あ、いいですね。
まあ、ほうれん草はもう言い訳なんですけどね、ほぼ
野菜を取ってるぞっていう、
そうそうそう、
ちょっといいことしてやろうかなっていう。
そう、シーザーサラダとかもなんか言い訳で頼むんですけど、大体大人になってからココイチってなんかその高いんですよね。
あ、そうそうなのよ、わ、うん、かる。1000円で収めたいよね、けど収まらないもんね。も
う無理で、うん、そう、それはなんか早めに気づきましたね、
わかるわかる、やっぱ1200、300になる、
そうそうそう、めちゃくちゃ回転のいい高級店。
あ、でも本当そうだと思 う、
そう、めっちゃ儲かってると思うんですけど。
そうで、なんかこの前その話をその山田さんとしてたら、
はい、
実はココイチって喫茶店なんじゃないかって彼言ってて、いや、つまり、
はい、
あそこココイチでラップトップ開ける人いないじゃないですか、
うん、
でもご飯は食べてコーヒーも飲む人いるじゃないですか、漫画も置いてあるし、
はいはい、はい、漫画置いてあるんですよね、
漫画置いてあるんですよ、そうそうそう、
意外と長居してほしいのかなっていう。
そうそうそう、だからでそれでちょっと罪悪感じゃないけど、でもさ、1300円とか出したら長居しても別に客単価取れてますよね、
はい、そうですね。
でプラスコーヒー頼んでくれたらそれでよくないです
か？コーヒーあるんですか？
コーヒーあります、アイスコーヒーあります、ラッシーもある、 ヨーグルトドリンクだったかな。
そうか、ね、やっぱ名古屋の。
あ、
まあ、名古屋です
よね。そうですね、まあ、一宮ですね、正確には。でもまあ愛知県ですね、名古屋ですね。
なるほど。あ、そう、僕あれ誰が漫画読んでんだってずっと思ってたんですよ。ココイチの滞在時間でワンピース読めないですよ、一巻。
だからあれじゃあリピーター作るんじゃないですか。
その気になってまた戻るってことですか。
いや、つまり例えばですけど、ワンピース置いてるかな、大体やっぱ 2,30 巻のものな気がするんですけど、まあまあワンピースがあったとしたら、はい、ワンピース1巻読みましたと、
うん、
でさすがに10巻読む人いないと思うんですけど、うん、でも2巻ぐらい読む人いるかもしれないじゃないですか、
はいはいはい、
そしたらまたその次の次の週ぐらいに、ワンピースのじゃあ3巻から読もうかなと思ってリピートしたら、
そのために行くってことですね。
ココイチにしてみたらバンバンじゃないですか。
なるほど。
で多分そういう、まあ、だからあのスターバックスみたいに作業する場所じゃないけど、
はい、
喫茶と飯は食えるっていう、割と喫茶店に近い客単価と客回転の仕方をしてるんじゃないかっていうのが、まあその野暮な見方なんですけど、でね、この話をずっとしてたんですよ、友達と。ここ行ってさ、今でもあのインスタとか上げてるから、あのすげえレスが来るんですよ、日本中から。あの北は札幌から、南はどこだ、徳島まで、あのいろんな友達がこれ美味しそうだね、やってみるよって、あのちょっと申し訳ない気持ちもなって、美味しいけどココイチだからさ、
はい、
みんな想像つくじゃない、行ったら、
はいはい、
美味しいんだけどね、
うん、
だから ありがとうごめんね、でもあの逆になんか好きなトッピングいつもの食べてるのって教えてとかやるんだけど、はいはい、あのね、これ女性に一切刺さんない、ココイチが好きな女性いない、
はい、あ、確かにあったもないかも
しれない、うん、でこの話を今僕してるじゃないですか、はい、今井君今の話聞いてどうだった、つまんねえこれ言ってんなこいつって思ってた、
面白かった、
面白かったでしょ、はい、でこの話女性がここに一人いたら、
うん、
多分ね、真顔だと思う。
え、さっきの苦味の話とか受けるんじゃないですか。
あれもでも、
まあ、あれは別にココイチの話じゃないか。
そう、なんかね、女の子ってココイチ好きじゃないと思う僕。いや連れてったらね、楽しん、あの意外に美味しいとか言うんだけど、はいはい、いやもちろん家族連れもいますよ、
はい、
この話ね、女性に一切受けないんだよな。ね、ココイチ好きなトッピングあるって言ったら、行かないなって言って終わっちゃ う、 もうそこで終わっちゃう話が。なるほど。からこれを聞いてる女性の方で、いやいや何を舐めてんだ女の子と、はいはい、私もここに行くぞという人いたらぜひ教えてほしいですね。多分いない、
まあ、でも吉野家とかもいないかもしれないですよね。
そうなるじゃん。
え、いるんですか。
多分いないと思う。まあ、あ、いるんだけどね、そうそうそう、吉野家うまいからさ、まあ、ここにもうまいんだけど、なんか吉野家はもうちょっとここ一よりも滞在時間短いからいる気がする。根拠ねえなこれ、
まあ
まあ、でも吉野家も刺さんないです。刺さるか刺さないかだったら刺さりにくいですね、
はいはい、あ、ちなみに皆さん、その現状のベストは、はい、
僕の現状のベストは、まあ、今一番好きなのはやっぱりその3から手仕込みかつ納豆なんですけど、僕ね、あの予算が許すならツナサラダとウインナーと納豆に2からが好きです。それを全部ぶち込む。
ツナサラダも入れる。
ツナサラダも入れる。意外にうまいのよ。
へ、
意外に美味しい。食感が基本 ね、まあ、まあまあ、ね、アフォガードなんですよ、美味しくするには。基本は
何言ってか分かんないです。
あ、そうだよね。あの、あんまりあれかな。そうだね。
アフォガードってコーヒーに、
あのバニラアイスに、はい、あのエスプレッソをぶっかけるっていうのがアフォガードなんですけど、はい、つまりやっぱり
熱いものと冷たい、
熱いものと冷たいものが同時に来るって、はい、やっぱこう脳がバグるというか、なんかこう刺激が強くなるし、匂いも分かるから、なんかツナサラダをね、
白ノワールとかそう
ですね。白ノワールもそうですよね。はい、あの米でコーヒー店の、はい、ホッパンケーキの上にソフトクリームをぶち込んである。あのさ、滋賀、
はい、
滋賀県と白のワールだったらさ、はい、滋賀県の方が知ってる人多いと思うよ。
まあ、そこはそうじゃないですか。でもさっきの議論、僕ね、うん、ちょっと出す例を一つ忘れてたんですけど、
うん、はいはい、
でもね、ビームスがない都道府県っていうのは僕の田舎だと思うんですよ。
面白。滋賀は
ないんです
よ。他には
鳥取、島根、
はいはいはい、
あ、そう、なんかいくつか、これビームスの店員さんに聞いたんですよ。滋賀ないですね、確かに。最近アウトレットできたんですけど、
はいはいはい、
まあ、広大な土地があれば日本中どこにも。
なんでヒゲすんの、そんな。
アウト、ビームスのない都道府県出身の方は、うん、一言添えた方がいいと思います。ご存知か分からないんですけども。
滋賀というところがありまして、と。ちょっともう一個だけ出してみて。あのさ、この前さ、
はい、
スターバックスコーヒーの店舗数が、
はい、
そのまま都道府県の戦闘力だって言ってる人いた。
ああ、面白い、はい、
でしょ、で、はい、それでへえと思ってスタバのサイトに行ったのよ、
うん、
で Q&A とかを見てたら、スターバックスコーヒーが何店舗あるかをどうやって調べるか知ってる？
各都道府県に、
各都道府県に というか、まあ、総店舗数、
総店舗数、うん、そうサイトに載ってんじゃない、
これね面白くて、はい、いや載ってないんだけど、スターバックスコーヒーの Q&A に検索欄に何も入れないで検索してほしくださいってやると、はい、スターバックスコーヒー何々店の総合ケースが出るんだって。そうすると今1600何店舗です、何件ですって出るのがイコール今ライトナウのスターバックスコーヒーの店舗数です
って。例えば、島根って入れたら3とかそういうのが出る。
多分、
はい、なるほど。
長くしてごめんね。
今回もちょっと調べてみます。
はい、
はい、ということで一つ目のハッシュタグはココイチ。
そうだ、ここ知らせた。はい、
はい、2つ目のハッシュタグは新今宮ですね。
新今宮ね、
はい、新今宮は、はいはいはい、これ大阪環状線の駅。
あ、さすがですね。
ですよね。なんです
か。いや違う、僕ね、まず大阪なん、もちろんそうです、うん、でも環状線かとか知らなくて、
はいはい、
まずね線路が全然つながってない。御堂筋線ぐらいは分かるけど、
はいはいはい、
そっからなんか何線と何線がどうつながってるか全然分かんなくて、
僕 も, でも、ね、全然分かんないですよ。
分かんないですよね、
はい、
なんかそうそうそう、京橋がどうなってるかとか、でも何線か分かんないな、
うんうん、
まあでもそうです、新今宮駅っていう、駅がありました、
は
い、
星野リゾートができるところです
か。あ、できてる、そうそうそうそうそうそうそう、はい、さすが、新今宮駅を中心に右上左上右下、はいはい、左下って4つの区分があって、ほうほう、右上は動物園、
はいはい、天王寺、
そうそうそうそう、と、まあ、新世界、通天閣とかがある、
はいはい、まあ、上野っぽい、
そうそうそうそう、はい、で、そのまま左上の方にシフトしてるんですけど、これ間違ってたらごめんなさいね、西成とかのエリアになって、はいはいはい、でその下が、右下がそのさっき言った星野リゾートのある、鎌ヶ崎っていうエリアで、あ、鎌ヶ崎がそうなんですね、左下もうちょっとなんか商業地区だったんですけど、
はいはい、
なんかそういう風にこう通天閣とか、だから飛び田新地とかね、うんうんうん、あったりとか西成とか、はい、あったり、その、まあ、人口が働く鎌ヶ崎とかあったりとか、
はいはい、
場所は知ってんだけど僕その4つの入れが近いってそもそも知らなかったんですよ。
おお、それは僕なんとなく知ってました。
あ、知ってました、はい、あ、さすが滋賀の人だ。そうそうそう、
まあ、そう
でもなんか本当にそれ繋がってなくて、
はいはい、
だから僕大体新大阪駅で車借りて移動しちゃうことが多いので、あ、なるほど、まあ、それかまあ御堂筋線で梅田まで下がってきてその辺から中心に動くってこと多いんだけど、うん、ほぼほぼそっちも天童しか行ったことないんだけど、うん、
あ、この天童って天童寺動物園、
確かに、あ、天童寺も近いですね。天童寺はその鎌ヶ崎のもっと右の方のエリアですね、はい、東の方のエリアですね、はい、そうそうそうそう、だからなんかその4つが全然つながってなかったのがなんか今回やっとつながったっていうのと、もともとは
今回っていうのはなんかツアーに行かれたんですよね。
そうそうそうそう、はい、そうそう、もともとはその大阪電通の草加さん、
はいはい、
UFO を呼べたり写真集作ったり、
はい、好きある風景という
好きある風景
写真のシリーズをやられた
り、そうそうそうそう、はい、あとコピーライターでもあるし、アートディレクターでもある、
商店街の面白いポスターいっぱい作った
りして、ね、そうそうそうそうそうそう、はい、っていう仕事いっぱいしてる方なんだけど、
はい、
まあ、彼とそのチームが新今宮駅、
うん、
新今宮エリアっていうのを、うん、新今宮ワンダーランドっていう形で、
うん、
ブランディングしていこう。
さっきの4つを全部はってかまさか今宮駅を中心としたエリア、
中心としたその周りのエリアですね、はいはい、行けば大体なんとかなるっていうキャッチコピーをつけていて、そうで確か面白かったですよ、
うん、
っていうので、まあ、そのお披露目が実はその3月31日に、
はい、
そういうブラン
キャンペーンのお披露目が、
はい、そうウェブサイトがローンチされてて、
はい、
でそれでいろんな記事とかミーツの特集も西成特集だったりとか、はいはい、すごいですよね。
そっか、連携してるのか。
そうそう、まあなんか自然発生的に連携したみたいなのがあると思うんですけど、
ははは、それってなんか細かいこと言うんですけど、
うん、
お客さんは大阪風とかなんです
か。あ、多分そうだと思います。行政さんの仕事なんじゃないかな。僕もその辺全然知らなかった、聞かなかったんですけど、うんうん、で僕もたまたまその次の日に、
うん、
阪神百貨店でイベントに呼ばれたりとか、
はいはいはい、
古本市やってるんですよ、阪神百貨店って梅田の。その古本市でビブリオ人生相談っていう、そうそう、なんかね大阪と神戸で妙に人気なんですよ、ビブリオ人生
相談って。確かに東やってるイメージがあまりない
です、ね、そうそうそう、なぜかね、
はい、
だからそう西向けコンテンツなんですけど、
はいはい、
まあ、それを呼ばれたりとか、うんうん、あとちょっと打ち合わせがあって大阪行かなきゃいけなかったりとかがあったので、うん、僕その土日に大阪に行く必要があったんだけど、その前の金曜日にその新今宮ツアーっていうのがあって、柳瀬さんもし関西にいるなら参加しませんかって言ってくれて、まあ、ちょっとだけ早めに3時間ぐらい早めに前乗りして参加してきたんですよ、
ね、
いや面白かった、すげえ面白かった。
どんなところもあるんですか。まず駅集合、
まず駅集合、はい、だからさっき新今宮駅って言ってくれましたけど、ね、御堂筋線でさ、なんかめっちゃ近い駅ありません？もうほぼほぼ重なってる駅、ごめんこんな情報で、ちょっとなんかあるんですよ、はいはい、天王寺みたいな駅が、はいはい、動物園前だったかな、動物園か、動物園前って駅があって、でその動物
園、御堂筋線は地下鉄ですよね、地下鉄です、南北に走る、
そうそうそうそう、はい、新大阪と梅田ともっと南の方までつながってる御堂筋、
はい、御堂筋、
そうそうそう、赤いやつで、そこでその動物園前ってところで降りると、もうすぐその裏が新今宮なんですよだから僕にとっては環状線というよりかもう動物園駅が新今宮のイメージだったんですけど、はい、そこで集合して、うん、でその現地のガイドの方が、あの現地にずっと30年以上お住まい の、 あの水野アシュラさんっていう方がいらっしゃって、髪の毛が
紫かピンクかみたいな、
そうそうそうそうそう、で彼がその本当にもう町を案内してくれたんですけど、めちゃくちゃ面白くて、その例えば本当にフラフラっと歩いてて、なんかこうビルの窓になんか線が2本走ってるんですね、鉄格子とは言わないけど2本走ってるんですよ。要するにあの窓一つ一つが全部そのタコ部屋中、タコ部屋の逆ですね、その個室なんですよね、
はいはいはい、
そのドヤですね、はいはい、でなんかそれこそ薬打っちゃったりとかすると、うん、もう空気息詰まって、うん、そこから飛び降りたくなる人が多いんですって。だからそれを防ぐための飛び降り防止のための、
体は通らないようにして
る、体は通らないようにしてる、でそれを教えてもらった後に、うん、見るとちょいちょいあるんですよ、そういうのが。だから、ああそういう歴史があったんだなとか、なんか三角公園ってすごい有名な、うん、今も古着屋さんがあってね、若い方も、はい、よく買いに行くらしいんですけど、その周辺で本当になんかブルースギター弾いてるおっちゃんがいれば、ベンチでなんかひねたぼっこしてるおじいちゃんたちがいて、
はい、
で真ん中でバドミントンしてるちっちゃな男の子と女の子がいて、うん、その向こうに黄色い垂れ幕で覚醒剤売るのやめましょうとか書いてあったりとか、うん、もうすごいなんかカオスで、
うんうん、
なんかね食らっちゃったんですよね、本当に安い言い方をすれば、うん、なんかあこんなにわい雑とした、で夜だったらまだ行ったことあるけれども、昼間行ったことすぐなかったなみたいなのがあって、うん、なんかツアーだったんですけど、なんか久しぶりにバックパッカーになった気持ちになったというか、うん、なんか知らない街歩いてるの感じになったというか、なんか面白かったです。もう本当いろいろあるんですけど、なんか面白かったですね、
うん、
歴史のなんかB 面がいっぱいあるんだろうなこの街みたいな、
うん、
気がしますよ。行ったことあります？
ありますけども、学生の時以来行ってないかな。
はいはいはい、そうです
よね。特にお酒飲むになってから行ってないんで、ちょっとだけ興味ありますけどね。
あ、
串カツとかもあの辺発祥？
あ、そうなんですかね。まあでも新世界の周りには多いのは多いけど、
だるまとかもそうですね。
そうですね、どこ発祥なんだろうな、は
い
ね、
ホルモンとかもね、捨てるものっていう、
だからあのそうそうそうそう、あの
ホールモン、
ジャリンコチエの、
はいはい、
いわゆるモデルになった店っていうのが西成エリア の、う
ん、
あの、いやだからそれもね、あのなんか猫の肉みたいなのとかカラスの肉みたいなの、本当にもう ホルモンだけじゃなくて、うん、ありとあらゆる肉を使ってた時代もあったりとかするし、うん、でなんで猫の肉が出てくるかっていうと、近くに三味線工場があって、
なるほど、
猫の皮使うから三味線の時に、でその肉どうするかっていうと、じゃあ焼いちゃえって言って、はい、タレつけて焼いたりとか、はいはい、その三味線供養 の供養碑があったりとか、三味線の形した、なんか、ね、全部それがつながってるんですよね。そのなんかワイルドな地区と、そのホルモン屋さんと表と裏と腹綿と皮膚とみたいなのが、なんか全部つながってる感じ。
ちょっと確かに猫で思い出したんですけど、
どうぞどうぞ。
なんか知らないですけど、僕今アマゾンにウサギの肉出るようになっちゃって、
うん、
買いませんかみたいな。
ウサギの肉ってあ、まあ、売ってるか、そうジビエとして、
でウサギの肉がそのウサギの皮だけ剥いた
生々しいやつが、
そうそうそう、
もうなんかピンって綿は取ったんでしょ、
うん、人間でいうとこう手足伸ばしてまっすぐになってるウサギ、うん、でも皮は全部剥かれてるっていうの、うん、やっぱレビュー欄がめちゃくちゃ荒れてるんですよねなんでこの写真なんだと。
いつから出るようになったんですか、それ
。こんな3月入ってから、
ね。なんでだろうね。
わかんないですけど、はい、いろんなものがあるなと。
そっか。
はい、ということで、2つ目の明日は、新今宮でした。はい、はい、そしてですね、はい、本日3つ目の明日は、うん、あ、ちょっと待ってください。
無料ですね。
はい、
いい
無料。はい、
無料。
これはたこ焼きボンバーさんからお便りをいただいております。たこ焼きさん何度かね、大阪つながりかな、
うんうんうんうん、
皆さん今井さんこんにちは、
はい、
ただより安いものはない、
うんうん、
と言いますか、ただより高いものはない、
うん、まあまあまあまあまあ、まあ、でもまあ言ってそう、うん、まあまあまあまあ、
ごめんなさい、ただより安いものはないと言いますが、うん、僕は無料のものについつい手を出してしまいます。
いいですね。
ラーメン屋さんでご飯が無料だと毎回食べ過ぎてしまい、お店を出た後後悔します。
はい、
お二人は無料のものってどう捉えていらっしゃいますか。
おこれ何に後悔するんでしょうね、この方食べ過ぎたのかな。
その後の活動が制限されるとか、眠いとか、あと太っちゃうとか。
なるほどなるほど、
はい、人間はそうやって抑制してるんです自分も
僕も食べちゃいますけど僕でも食べるかな、
はい、
うん、なるほど。
無料、僕は無料、なんだろう、真の無料など存在しないと基本的には思っているので。
今井君っぽいこと言うな。
いや、無料になっている理由を考えますね、常に。
ラーメン屋さんのご飯は、
だから元から入ってるんでしょ、ラーメン代に。
ああ、なるほど、なるほど。だから、食べた方が得だと。
まあ、得といえば得ですけど、うん、なんか、なんでそうかは常に考えてますね。
はいはいはい、だから、ココイチの、漫画は、リピーターを増やすためとか。
ああ、そうそうそう。
無料で読めるってことは。
クラブハウスどうやってお金稼ぐんだろうとか。
はいはいはい。つまり、今井君の答えは、無料のものをどう捉えてるかは、お前は騙されてるぞ。
無料などないですかね。はいはい、そうですね。
本当はお金を取られている。無料風に見えているぞと、
まあ、まあその無料を享受している本人から取る場合もあるし、
ああ
別の人が出している場合もあるという
感じ。誰かが無料のお金を出していると。
そうですね。
なるほど。僕無料のものは無料と思ってた無料と思ってました。
でもなんかその、うん、あ僕じゃあもうちょっと違う話をすると、
うんうん、
でもこれパッと浮かんだのはゲームなんですよ。
ゲーム
それコンシューマーゲームとソーシャルゲームというのを大別するとさって、
はいはい、
コンシューマーゲームというのはまあスイッチとか PS5、
はい
はい、とかですね、はい、で、ソーシャルゲームというのはまあ主にスマホで、うん、まあ、今スマホゲームという方が多いかな、は
いはい、ああまあそうかもしれないですね。
で僕はやっぱ無料のスマホゲームをほとんどやらない、
うんうんうん、なぜなら
あんまり面白いと思う。
まあまあ、まあ、
でこれはでももうもはや多分間違ってるんですよ、
うんうんうん、
あのむちゃくちゃ面白いもの多分たくさんあるんですけど、うんうん、まあ、かつては絶対そうだお金を払ってやるゲームの方が面白かった、うんうん、作り込まれていた、だけどだからうんと何が言いたいんだっけ基本的に無料じゃないものの方がいいものだとちょっと思ってるところあるかもしれない。
なるほどね、うん、なんかあるかな。
僕だからその無料の、うん、ごめんなさい、ビジネス系のサービスとかもすぐ有料プラン入っちゃうんですよね。
はいはいはいはい、はい、例えばですよ、
ズームとか、
ワードとオープンオフィス、
はいはいはい、あれは Google Docs、
Google Docs とか、
はい、オープンオフィスっていうのはワードの無料版みたいな形
で、そうですね、今はあんま聞かないですね、
まあ、Docs がありますからね、はい、
確かに Google Docs とワード、
はい、
どっち使う？
はい、
あれは用途が違うか、
まあ、違いますけど、主に Docs かな今は。
無料じゃないですか。
いや
困りますね。
でもこれはロジックが分かってるからいい
です。お、何教えて教えて教えて。いや、
なんだろう。要はなんだろう。無料のものより有料のものが基本的に、
うん、
質がいいと思っている。うんうんうん、なぜなら、
なぜなら、
そうじゃないと買ってもらえないじゃないですか。
確かに。
うん、
広告が出ないと思うんですよね。
そうそうそう。うん、だから
利便性が高い。
あのって思ってるんですけど、うん、まあ Docs の場合は、
うん、
まあ Google がいかに他でバカ稼ぎしてるか。ってことがまあ分かっているのと、
はいはいはい、
中の人たちが優秀だってことをなんとなく分かっているから、はいはいはい、これもいいものだろうっていう、まあ、まず仮説があって、その上で使い慣れてるから
なるほど
ところですかね。かこれがそのなんか無名の、
うん、
なんだろう、あだから僕例えば、まあ、ソフ
トハウスが作ったら、
うん、そうだからブラウザとかも、
うん、
変な話今の Firefox とかちょっと疑ってるというか、
あ
まあ Fire、
まあ、まあでもまあブランド名とかじゃなくてってことですね。
そうそうそう、今はやっぱ資金も人もChrome の方が投入されてるだろうという気がします、
ね、だからあれですよね、はい、考えたら Chrome にしても、うん、Google ドキュメント Docs にしても、はい、あのこう文字のトラフィックを集めたいんですよね。
あ、そうそうそうそう、
いろんな人に入力してもらうことで検索エンジンの精度を上げたりとか AI の精度を上げるってことが目的ですもんね。
そうですそうです、 Gmail もそうですよね。
確かにそうだ。
あ、なんかいつだっけな、 Gmail に、
うんうん、
あの要は広告出るわけですよ、
うん、
その送受信してるメールに合わせた広告が出ます、
ね、出ますね。
これを超気持ち悪いみたいなこと言ってる人がいて、
うん
うん、何言ってんだろうって思ったこと
あの気持ち悪いって思わないんだけど、
はい、
なんかちょっと偏りすぎてあんまりスケール高くないなと思ってます。
あ、まあまあ、いや、 いやそれはいいんですけど、うん、いや いや出てるからタダなんだよっていう意味ですよ。
あ、なるほど、ね、そうそうそうそういうことか、そういうことか、はいはい、
でこの Google はクソだみたいなことを言ってるのをいいです、ね、インターネットで見かけたことがあって、
いいですね。
そうそう、
いや今井君の性格の悪さが出ますね。ね、この前さ、ちょっと気持ち悪い話していい、
はい、
あの車の中で僕が運転してて、はい、ナビの人が、はい、あの YouTube をかけてくれたんですよ、
はいはい、
そのあの Bluetooth でつなげて、はい、であのそれでまあ DJ をしてたわけですね、うんうん、であの僕で普通喋ってるわけですよ、
うん、
でなんだっけな、何かの曲で、あこのバックミュージック、あ多分小沢健二さんか何かのバックミュージックをバックバンドを、
はい、
スカパラが東京スカパラでそうですよ、やってた時期だじゃないですか、はい、今もやってますけど、うん、であこのラッパースカパラだよってボーカルの人が生きてた時のやつだよって話を僕がしたら、あのその次に出た広告がスカパラの広告だったんですよ。
何で出た広告、
あのつまり YouTube の広告が、
あ、はいはい、
であの僕ね、文字は文字入力情報は拾ってると思ったけど、あれひょっとしたら音声も拾ってるかもしれないですね。
あ、そうかもしれないですね。
それで逆にそれすごいなと思って、うん、あのまあ、気持ち悪いと言ってもいいけど、まあ、すごいなと思って、あの割と日常会話の中の音声すら拾えるぐらいの精度があるんだなと思うと、うん、いやめちゃくちゃ性能高いですよね、うん、って思いました、
うん、はい、皆さん無料なんか逆に
だからさ、
はい、
あれですよ、だから今井くんはあれでしょ、有料派ですよね、言ってみたら。
そうです、
言ってみたらね、
はい、
僕は正直無料か有料かも、かん無料ってフリーって自由でもありますもんね、
はい、はいはい、意味
だからなんか、はい、やっぱりそこにフリーペーパーのフリーとか、
はいはい、
なんか結構フリーであることは大事な気もするなと思いますね。フリーソースというか、Linux みたいな、なんか、はいはい、無料であることで知見が集まって、そのおかげで精度が上がっていくみたいなものも多分あって、
うんうん、
例えば、
マッチングアプリ、まあ、ウィキペディアもそうですね。
あ、ウィキペディアもそうですね。あの、まさにそうです。ナレッジが、無料だから集まれば集まるほど価値が上がっていくもの。はい、でそれは最後今井君のロジックで言うと有料なんですよ。うん、
はいはい、
有料なんだけど。なんかそこの入り口がなんか飛びつくの僕嫌いじゃない気がするな。
うん、まあ相席居酒屋とかもそうです
ね。あ、そうですそうです。だからあのマッチングアプリの話をしようと思ったのは、男性側とか何かをコミュニケーション取るときには有料になるけど、
はい、
そこの入り口が無料であるおかげで、
うん、
こ
う
最初の分母ができるじゃないですか、
うん、
とか、相席居酒屋ってどういう仕組みなんだろう、女性がただ
ただです
とか、なんかそれ良くない、まあ、だからその場合はスポンサーが、まあ、今の場合だと男性側ってことか。
そうですね、その2つはそうかもしれない。
なるほど、ね、
本当に無料で、そうだ、真の無料ってあるのかな。
あるんじゃない、例えば、
まあ、炊き出しとかはそう、まあ、でもあお金出してる人はまあもちろんいるわけなんですけど、
例えば、
はい、
消防車は税金で賄われてるから有料ってことですか。
消防車はそう、いやまあでも
家に火がつきました、誰か119番押してくれました、はいはい、消防車が来ました、
はい、
消してくれました、
まあ、呼んだ人は払わないから、まあ無料っちゃ無料なのかな。
確かに、でもそうか、確かに保険とかそういうものって焼けっぱなしになったらみんなの財産に奪われるから、早めに消した方が最大幸福値が高いよねっていうロジックか。
はいはい、そうですね、確かに、そうですね、確かに、そうですね、
だから呼んだ人はただかもしれないけど自分の被害も防いでるからいいのか、
うん、なんかそういうので僕最近ちょっと提唱してる説があるんですけど、
はいはいはい、
あの、
あ、ごめん、いいよ、その次の話は。
肩もみって、
肩もみ、はい、
あの、まあ、凝りってある種の痛みじゃないですか、
はいはいはい、
そう、痛みが揉んでる人から揉まれ、
うん、
あ、揉まれている人から揉んでいる人に移動してるだけじゃないですか、
う
ん、
どういうこと、
つまり握力を使うじゃないですか、
うんうん、
手は凝るわけですよ。
なるほどね。
だから一時的に、
うん、
その揉まれた人は肩こりから解放されるかもしれないけど
けども
逆に手こりが起きてるわけ。
手こりが起きてる。
だから移動、その本当に増えてんのがあるんですよ、幸福。
増えてるよ。だって手こり、エントロピーの話ですよそれ。
あ、そう、エントロピーの話ですね。そうですね。
要するに
テネット
だ。だんだん分散されてって、はい、もう元に戻らないって状態だから、均一化が起こってるだけで、別に増えてはいなくないですか。
あ、そっか。だから増えてないから、うん、まあ、じゃあ、そっか、まあ、均一になるならしても、痛み分けてるってことか。
痛み分けてる。ちょっとね、あの、僕、
肩代わりしてるのか。はい、
あの、話あっちこっちってごめんね、
はい、
あの、さっきの話聞いてて思ったのが、はい、なんだっけな、この前、読んでた漫画で、経済漫画で、はい、あの1万円札は1万円分の税金を払える券だっていう言い方してて、すごい面白かったんですよ、はいはい、 要するに1万円というのはただお金なんだけど、うん、お金というのは結局税金を払うためのツールであって、うん、だって国が発行してるわけじゃないですか、
はいはいはい、確かに。
だから我々は信用経済っていうのは、はい、その例えば日本だったら日本っていう国の中で1万円を払える券を渡し合ってる、う
ん、なるほど。
だからまあ、バリューだったりとか物価だったりとか、はいはい、そういうものの話でそれつながってくるんですけど、うん、意外にその無料っていうのは税金の関係ないところにある気がしますね。つまりお隣さんがちょっと多く作りすぎちゃったからこのなんか煮つけあげるねとか、
はいはい、
そういう、こう相互扶助、
はいはいはい、
無政府協賛みたいな世界が無料の世界なんじゃないですかね、
は
い
は
い、
あ、なるほど。
何の話だこれ
確かに
アナルココミュニズムなんです
ね。そうそう、国、そうか、国の外であるっていうことか。
そうそうそう、はい、海外から来た何かみたいなものが無料なのか、まあいろいろあるんだろうな、
複雑なんだろうな。テロは無料みたいなことになってくる。
テロとかは暴力だからな、
うん、そっか、
テロル恐怖ですからね、
はい
はい、
はい、というわけで
無料でした、
3つ目のハッシュタグは無料でしたはい、本日のハッシュタグ以上になります、
はい、ありがとうございます。
こちら皆さん4月2日公開分ですが何か告知はございますでしょうか。
いやー4月2日か、もう桜も散りましたね、はい、ないです。
あ、はい、
いつも聞いてくださってありがとうございます、
はい、
山梨は富士吉田のカエル社の斉藤さんありがとうございますって言おうと思ってたんだ
なんかスポンサーしてもらった人へのメッセージ
スポンサーしてもらったんですけどなんかちょっとこの前インスタそのさっきのココイチのカレーみたいなやつで、はいはい、なんかやり取りがあって、
うんうん、
そんなになんか一人一対一で飲んだとかじゃないですよ、
はい、
何かでつながってみたいな感じの方なんですけど、ありがとうございますと、
うんうん、
実はやらせて今のハッシュタグラジオ聞いてますと、
毎
回3回ずつ聞いてくれてますよ。今回のこれ何回、例えば百何十何回を、
はい、
1回聞くんじゃなくて3回聞いてくれてるらしいよ、ね、なんでそんな顔すんの。
いやいやすごいな、
えお前3回も聞くのアホちゃうかみたいな、なんでそんな顔すんの。
いやいや、なんか
そんなことないよ、斉藤さんのことそんなこと言わない。
いや、そう思ってないです。いやすごいなと思って。
すごくない、
はい、
嬉しくない、ま
あ、そんな斉藤さんにちょっとおすすめの
何ですか、
番組が
何ですか、
最近始まりました
自分のそれ
は、集い社がですね、
はいはいはい、
始めたポッドキャストで5放談ってい
うのが
公表更新中でございまして、
はい
まあ、いろんな人に、ね、インタビューしてい
く番組なんで、斉藤さん聞くかな、
でも、やらせて今のハッシュラジオ以外でも僕の声を聞きたいっていう人
いたら、うん、だから、
はい、
あれだね、その今井くんのファンか僕のファンかってこと
だ、まあまあ別にどっちでもいいんですけど番組のファンが一番嬉しいですけどね、編集者としては、はい、というわけで、まあ、すみません、ゴーダーもやってます。
毎週金曜日、毎
週各週金曜
日、
はい、更新しております。はい、今3本上がってるんでぜひ、
3回ずつ聞いてくれるのかな、そっちも
、はい、番組では聞いてくださってる皆様からの、はい、ハッシュタグのリクエストも募集しています。ツイッターで柳下今井のハッシュタグラジオと検索してもらえればアカウントができますので、柳下さんと僕に話してほしいテーマや単語をハッシュタグにしてダイレクトメールにして送ってください、
はい、
採用された方にはステッカーも差し上げております、
はい
はい、で感想だけでもすごく嬉しいです、
ね、
はい、というわけで本日のハッシュタグラジオは以上です。いつも聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます、柳下
今井のハッシュタグラジオでした。